こんにちは、山本優作です。やりたいこととの付き合い方をテーマにお届けする声のブログ、今日が第6回目です。よろしくお願いします。今日僕があなたと話題にしたいことは、やりたいことだけど飽きることはあるよねっていうことです。僕がこの声のブログを始めた当初から結構言い続けていること、主張し続けていることなんだけれど、やりたいことだからといって四六時中やっていたいわけではないし、やりたいことだからといって心が動くとは限らないし、やりたいことだからといって気分がものすごく高揚したり、他の何者も目に入らなくなるぐらい夢中になることばかりではないし、という、すごく平たく言うと、やりたいことのハードル下げようぜみたいなことをずっと言い続けているんだけれど、それとはまた別の話題としてね、人って同じことを延々と続けることができないという習性を持ってます。で、日本って、同じことを延々と続けるための教育がずっと続いてきていて、最近はなんかまただいぶ変わってきてるらしいんだけど、同じ部屋の中に同じ格好をした人を同じように詰め込んで、同じように話を聞かせて、同じようなテストをしてっていう、今ある日本の教育システムって、昔日本軍が大量生産だっつって武器をいっぱい作らせる工場で人を働かせるために、そういうことができる人を育てるために作った教育システムなんだという説があって、で、それが正しいかどうかは別としてね、でも1日に5時間も6時間も、なんだったら10時間とか14時間とか同じことをし続けるっていうことって、人にとってはとても不自然なことだなということで、僕はとても納得しているんですね。で、その納得の根拠というのが、お百姓さんっていう生き方あるじゃないですか。で、百姓って、そう、今言ったけど、仕事ではなくって生き方だと思ってて、百のことをするという意味なんですって、百姓って。で、要はやってることは農業だったり、農業の傍らで、畜産だったりするんだろうけれど、牛を育てて乳を絞ることと、畑を耕して、野菜を作ることと、家の世話をすることと、ご飯を食べたり、自分のことをね、身支度したり、寝たり、着るものを買ったり、お料理をしたり、そういうことをすること、百のことをするからお百姓なんだっていう、それが僕の中ではとても、ああ、そうだよね、って思うんです。人って生きるためにやらないといけないことすごくたくさんあって、これさえしていれば大丈夫っていうものがある方がすごく不自然なことだと思います。そして仕事なんかしていたって同じことをし続ける人って結構どこか痛めたりするんですよね。音楽やっててもギター弾く人で腱鞘炎になる人多いし、ドラムやってて腰痛める人結構多いし、同じ動作をし続けることってやっぱり何らか人の体には不具合を起こしやすいことなんですよね。で、そういうふうに僕はもう思っているので、もうその前提で喋っていっちゃうんだけれど、その体で考えていくと、どんなやりたいことだってやり続けるって生き物として人間という生き物として不自然だよねっていうふうに僕は思います。で、その自分がやってることに、やりたいことをやっていて、なんか飽きてきちゃったなって、その飽きが来るタイミングってその日によってまた違うわけでね。何時間でもやれちゃった、楽しかったなっていうこともあれば、なんか5分ぐらいで今日は違うなっていう気分になっちゃったりとか、っていうことってあるんだけれど、飽きちゃったなって思った時に、じゃあ別のことしようってなればいいなって思うんですよ。僕が心がけていることって、僕は今仕事、やりたいことの一環だったりするんだけれど、マーケティングの仕事をしていて、調査を受け負った、その調査の結果をレポートにまとめて、お得意さんに提出するっていうことをよくするんですね。で、その、レポートまとめる作業も、そこそこ時間がかかるわけですよ。 で、レポーティングをする作業をテコテコやっていると、まあ、要は知的生産作業というやつですね。をやっていて、飽きてきたなって思ったら、よく軽く筋トレします。お散歩行ったりして体を動かします。そうやって、頭を使う作業から体を使う動作を差し込んでいくと、頭にぐーっと登っていった意識が体に返っていくんですね。そうするとまた頭の中がいっぱいになる前の状態にある程度戻れるから、もう一度デスクの前に座った時に、また、クリアな頭で仕事に向き合えるということがあります。で、同じやりたいことの中でも、その知的生産作業、生産的な作業と単純作業って、テレコですることって結構できて、僕の仕事のボスは、同じレポート作ってる中なんですよ。同じレポート作ってる中なんだけど、なんかコピーライティングをしなきゃいけないとか、こう、今ある情報を取りまとめて、自分で何か作文をしなきゃいけないっていう作業を続けていて、疲れてきたら、他のセクションで残してる単純作業をするんだそうで。で、そうやって脳の使うところを、使いどころをずらすことで、今まで使ってたところからフォーカスを外していく、意識を外していく。で、また、コピーライター、ライティングの仕事に戻ると、ある程度クリアな頭で仕事に挑めると。そういうことができるわけです。で、まあ、個人的にはね、体を動かすっていう動作と、頭を使うっていう動作を繰り返しするっていうことを、とてもおすすめしますし、その今やっていることと全く違うことを間にちょっとずつ差し込んでいくっていうことは、本当にその、飽きに対する、すごいパワフルな対応策だと僕は感じています。なので、あなたがやりたいことがどういうことかはわからないんだけれど、もし体を使うことだったら、合間合間に何か頭を使ってやっといかないといけないことっていうのをタスクとしても用意しとくことをお勧めします。で、あなたのやりたいことがデスクの前に比較的座ってるとか、体をあまり動かすことではないこと、どちらかというと頭を動かす方が多いなっていう物事の場合は、合間合間に、飽きてきたらこれをしようっていう頭を使う作業というのを取っておくっていうことをお勧めします。生産的な作業と単純作業を繰り返していくと、うまくはまると本当に一日中、ほぼほぼ疲れ知らず、飽き知らずで仕事ができたりして、とってもおすすめです。で、あと、個人的にすごくこれいいよって思ってるのが、お風呂。散歩も楽しいんだけど、筋トレもすごく体も、できていくんで楽しいんだけど、お風呂は、最高にこう、頭に登ってる意識が体に返っていくので、超おすすめです。気持ちいいしね。で、シャワーもいいけど、可能なら湯船にお湯溜めて、あったかいなぁ、じわーっときたなっていうのを噛み締めると、すっごい頭がクリアになるので、本当におすすめです。ぜひ、やってみてください。ということで、今日は、やりたいことに飽きることだってあるよね、的なところからお話を広げてきました。この話を聞いていただいて、あなたは何を思うでしょうか？何を感じるでしょうか？ぜひ、コメントで、聞かせていただけると嬉しいです。では、ここまでご清聴ありがとうございました。また次回。